ただいまより、主の年2023年7月9日の聖日礼拝を執り行います。招きの御言葉、ご起立ください。疲れた者、重荷を負う者は、誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。賛美歌239番を賛美します。 詩編講読、詩編第12編、講読詩編の18ページになります。私が上の段を読みますので、皆様は一段下がった箇所をお読みください。詩編第12編、指揮者によって第8章、賛歌ダビデの詩。主よ、お救いください。人の子らの中から、人は友に向かって偽りを言い、主よ、すべて滅ぼしてください。彼らは言います。自分の唇は自分のためだ。主は言われます。虐げに苦しむ者と、うめいている貧しい者のために。主の仰せは清い。主よ、あなたはその仰せを守り、主に逆らう者は勝手に振る舞います。ご一緒に、主イエス・キリストが私どもに教えくださいました、主の祈りを祈ります。主の祈りは、水色の修法の用紙に記されてあります。主の祈り、天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。ご着席ください。聖書を朗読します。詩詩記第6章11節より18節、旧約聖書390ページになります。旧約聖書は分厚い聖書の前の方になります。前の方の390ページですね。詩詩記第6章11節より18節、さて主の御使いが来て、オフラにあるテレビンの木の下に座った。これは、アビエゼルの人、ヨアシュのものであった。その子ギデオンは、ミディアン人に奪われるのを免れるため、酒舟の中で小麦を打っていた。主の御使いは彼に現れて言った。勇者よ、主はあなたと共におられます。ギデオンは彼に言った。私の主よ、お願いします。主なる神が私たちと共においでになるのでしたら、なぜこのようなことが私たちに降りかかったのですか？先祖が、主は我々をエジプトから導きのもられたではないかと言って語り伝えた。驚くべき見業は、すべてどうなってしまったのですか？今、主は私たちを見放し、ミディアン人の手に渡してしまわれました。主は彼の方を向いて言われた。あなたのその力を持って行くがよい。あなたはイスラエルをミディアン人の手から救い出すことができる。私があなたを使わすのではないか。彼は言った。 私の主よ、お願いします。しかしどうすればイスラエルを救うことができましょう。私の一族はマナセの中でも最も貧弱なものです。それに私は家族の中で一番年下のものです。主は彼に言われた。私があなたと共にいるから、あなたはメディアン人をあたかも一人の人を倒すように打ち倒すことができる。彼は言った。もし御目にかないますなら、あなたが私にお告げになるのだという印を見せてください。どうか私が戻ってくるまでここを離れないでください。供え物を持ってきて御前にお捧げしますから。主は、あなたが帰ってくるまでここにいると言われた。人を捧げます。天の父なる神様、この聖日にあなたが私ども一人一人をこの教会へと呼び集めてくださり、共にあなたを礼拝することができます恵みを心より感謝いたします。どうぞこの時、私ども霊と誠とをもってあなたを礼拝することができますように、この礼拝においてあなたの皆のご栄光を私どもにお示しください。あなたの救いの真実を、そしてあなたの救いのご計画を私ども一人一人にさやかにお示しください。そして御前に集う私ども一人一人にあなたの霊を、聖霊を豊かに注いでください。今日この礼拝のために奉仕をします奉仕者一人一人をあなたが強めてください。特にこの礼拝においてあなたのご栄光を証しするために立てられている姉妹の口をあなたが強めてください。また今この時、この日本中において、世界中において、主の日の礼拝が執り行われます。その礼拝一つ一つを、どうぞあなたが豊かに祝福してください。主よ、教会の交わりを覚えて祈ります。どうぞこの教会につながります一人一人をあなたが豊かに祝福してください。今日この礼拝に集う者の中に、幼い者、年老いた者、また病の中にある者、体調を崩している者、さまざまな課題や問題を抱えている者、悩み不安の中にある者、助けを必要とする者、新しい一歩に踏み出そうとしている者、一人一人がいることを覚えます。どうぞ御前に集う一人一人をあなたの豊かな祝福で満たしてください。そしてあなたを礼拝した後に使わされていくそれぞれの場所において、あなたから託された使命と役割に励んでいくことができますように力を与えてください。また聖学院大学、聖学院緑幼稚園の働きを豊かに祝福してください。そしてそこに集う一人一人の上にあなたにある導きを与えてください。そしてどうぞ私どものこの教会が建てられている地域のお一人一人の上にあなたにある祝福と導きが豊かに与えられますように。主よ、この地上においてウクライナの地をはじめ多くの人々が命を落としている紛争が続いています。病や災害に苦しむ一人一人がおります。どうぞあなたの憐れみによって地上にあえぐ一人一人を救い出してください。そしてどうぞ御前に集う私ども一人一人をあなたの平和の道具として用いてくださいますように。 これより御言葉に預かろうとしております。語る口をあなたが強めてください。聞く私ども一人一人の耳をあなたが開いてください。御言葉にふさわしいものへと、どうぞあなたが私ども一人一人を変えてくださいますように。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。これより今野悦子姉妹に証しをしていただきます。
大事なお時間をいただいて少し証しをさせていただきたいと思います。我が家の48歳の息子は特例子会社に勤めて今年で7年目になりました。学生時代にアルバイトをしたことはありますが、40歳を過ぎて初めての就職です。職場は新宿にあり、朝4時過ぎには家を出ます。特例子会社というのは、障害者雇用率を達成するために大手企業が立ち上げる子会社のことです。大学3年生の息子が精神科病院の閉鎖病棟に入院したあの夏の日から25年が経ちました。今安定した穏やかな日々を送れていることは本当に奇跡のようです。ただただ感謝しかありません。思い返せば35年前、久しぶりに預かった礼拝の中で賛美歌を歌いながら、私は涙をポロポロこぼしていました。不安と悲しみと混乱の中、毎日毎日朝から寝るまでいつも気がつくとお祈りをしていました。神様ももう本当にうんざりしているのではないかなと思うぐらい一生懸命一生懸命祈りました。精神疾患から寛解に至る道は様々な道をたどりますが、一進一退です。人によって様々です。ただ一番大事で大変で困難な仕事は、自分の病を受け入れて、障害も受け入れ、そして薬を飲み続けることだと思います。私も何とか分かってもらいたくて必死でした。毎晩のように話し合いをしたこともあります。そんな時には私の知っている限りありったけの聖書の御言葉を伝えました。どれくらい分かってもらえたかちょっと疑問ではありますが、そしていつの頃か彼がぽつりと言ったんです。母ちゃん、俺は弱者を助ける弁護士になるつもりだったのに自分が弱者になっちゃったよ。そんな彼も8年前のイースターの日にカトリックで洗礼を受けました。仕事を持ち続けたいという気持ちはずっとずっとあったようです。文字通りたくさんのトライ&エラーの経験の末、不思議な出会いと縁によってようやく今の職場につながりました。本人の強い意志と忍耐力、それを支援してくださった方の熱い心を思います。人間が生き物である限り病気にもなります。障害者にもなります。精神疾患も例外ではありません。精神疾患は今の日本では5大疾病の一つにもなっています。統合失調症は100人に1人、あるいは60人に1人がかかるとも言われています。聖書のヨハネ福音書では、神様の御業が現れるためだと言っています。別のヨハネのところでは、この世では悩みがある、しかし勇気を出しなさい、私はすでにこの世に勝っているとキリストは励ましてくださいます。私たちの国籍は天にあるのですから、すべてを主に委ねて、いい時も悪い時も祈りつつこの世を生きていきたいと切に願っています。一言お祈りをさせていただきます。父なる神様、今日は証の時が与えられて感謝いたします。あなたからいただいている恵みを多くの方と分かち合うことができますように、特にあなたをまだ知らない多くの方に あなたが直接望んでくださり、お一人お一人にあなたの御心が伝わりますように、この時を感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
賛美歌461番を賛美します。ご起立ください。ご着席ください。本日のメッセージは、勇者よ、主はあなたと共におられますです。勇者よ、主はあなたと共におられます。神様は今日 この礼拝に集った私たち一人一人にそう語ってくださいます。勇者よ、主はあなたと共におられます。今日この礼拝に集ったあなたは勇者なんだと言ってくださるんです。勇者よ、主はあなたと共におられます。主があなたと共にいてくださるから、あなたは勇者なんだって言ってくださるのです。皆さん、今日はようこそ聖学院教会の礼拝にいらっしゃいました。私たち今日、私たちのことを勇者と呼んでくださるその神様の御言葉を聞きに、この礼拝にとやってきたんです。でもどうでしょうか。私たち自分のことを勇者だなんて思っているでしょうか。勇者っていうのはですね、勇気あるものと書いて勇者と読みます。その通り、勇気ある人、スーパーヒーローのことです。今日この礼拝にいらしている皆様の中で、我こそは勇者だ、我こそはスーパーヒーローだと思っていらっしゃる方いらっしゃいますでしょうか。ちょっと手を挙げてみてください。差し障りありませんので、我こそは勇者だって方いらっしゃいますか。いらっしゃらないですね。どんな分野でも構わないです。例えば職場の中でもいいですし、家庭の中でも、学校や部活サークルでも構いません。自分こそはスーパーヒーローだと思っている方いらっしゃいますでしょうかね。いないですか。いないですかね。あまりいらっしゃらないようですね。もしかしたら、大多数の方は、どちらかというと自分は勇者じゃないなって思っている感じだと思うんですね。確かにそうかもしれません。私たちはもしかしたら、どんなに自分探しをしてみても、自分が何者なのかわからないとか、自分が一体何のために生まれてきたのかわからないとか、自分の存在の意味が、価値がわからない、そんなふうに思いながら生きてきたのではないでしょうか。仕事をしていて、上司や同僚、お客さんから心ない言葉を浴びせられるような時もあります。家庭にいても、もしかしたら心からくつろげないって思ってしまうこともあるかもしれません。そんな時、私たちは自分で自分に言い聞かせてしまうことがあるんだと思うんです。こんな言葉です。どうせ自分なんてっていう言葉です。どうせ自分なんて、どうせ自分にはできっこない、そんな言葉を自分で自分に語りかけることがあると思います。そしてどうせ自分にはできないという思いがあると、努力をすることすら億劫になるし、努力ができなければ結果だって出てきません。するとますますどうせ自分なんてという負のスパイラルに陥っていく、その沼にはまってしまうことがあります。でもそんな私たちに神様は語ってくださるんです。神様である主が共にいてくださるから、あなたは勇者なんだと。神様のこの御言葉は、私たちに対して自分自身に対するその見方を、自分で自分を見るその見方を変えさせてくれます。神様が勇者だと言ってくださるのならば、もしかしたら自分にはできるかもしれない。そしてそんな思いが努力や工夫を引き出していきます。 その努力や工夫が引き出されていくからこそ、結果だってついてくるようになります。私たちは神様の言葉に聞き従うときに、自分で自分を見るその見方の枠組みを変えていくことができます。そしてそのことによって人生を変えていくことができるのです。勇者よ、主はあなたと共におられます。神様は今から3200年ほど昔にもこの言葉を言われたことがありました。それは神様の御使いがギデオンという人に語った言葉でした。ギデオンという人は、聖書のことをよく知っている人ならば、勇者ギデオンというふうに記憶しているかもしれません。その通りで、たった300人の仲間と一緒に、襲ってくる敵、13万5千人に打ち勝った、そんな人だったからです。でも、ギデオンが勝つことができたのは、またギデオンが勇者と呼ばれたのは、この人が強かったからではないんです。なんならギデオンは仲間内の中で一番弱い人だったんです。その頃、イスラエルには敵が攻めてきていました。7年もの間、砂漠の遊牧民が荒らし回っていたっていうんですね。イスラエルの人たちが作物を育てようと種をまいても、その砂漠の遊牧民がまるでイナゴの大群のように襲ってきて、農作物どころか家畜まで奪い去っていくっていうんです。だからイスラエルの人たちは洞窟とか洞穴の中に隠れて生活をしていたっていうんです。私たちの国でも今から80年近く前、戦争の中で大空襲を受けたことがありました。人々は防空壕の中に隠れたりしますけども、爆弾が雨あられのように降ってきて、東京中が焼け野原になっていきました。きっとイスラエルの人たちも、たくさんの命が失われて、土地が荒れ果てていったことでしょう。でも、イスラエルがそんな風になってしまったのには、実は理由があったんです。神様のことを忘れてしまったからです。本当の神様である主ヤハベを忘れ去って、偶像の神々を拝むようになってしまいました。その結果、悲惨な現実が待っていたんです。そしてイスラエルの人たちは、そんな現実の中で、ようやく本当の神様である主に助けを求めるようになったんです。そんな中に、ギデオンという人がいました。ギデオンはイスラエルの中でもマナセという部族に属していて、その部族の中でも一番弱くて臆病者だった人です。ギデオンは敵に見つからないように酒舟といって、石造りの小さなプールのようなものですね。ワインを作るためのそういうものですけども、その石造りの小さなプール、酒舟の中に隠れて、小麦のもみ殻を外す、小麦を打つ仕事をしていたんです。そんな臆病者に、主の御使いが現れて言いました。勇者よ、主はあなたと共におられます。どこが勇者ですかね。敵に見つからないようにこっそり隠れて仕事してたんです。でも言うんです。勇者よと、 ギデオンは神様に文句を言うんです。神様が私たちと一緒にいると言うんだったら、どうしてこんな風に敵が攻めてきて、自分たちは敵から隠れて生活をしないといけないんですか。私たちの先祖はこう伝えてくれていました。神様が私たちを奴隷にされていたエジプトから脱出させてくださったんだと。あの驚くべき神様の御業は、一体どうなってしまったんですか。神様が私たちのことを見捨ててしまったから、今こんな風にして敵に襲われているんじゃないんですか。そうギデオンは神様に文句を言ったんです。それに対して主は言われました。あなたがその力を発揮すればいいんだ。あなたはイスラエルを敵から救い出すことができる。私があなたを使わすんだと。するとギデオンは答えます。私の死をお願いします。でも、どうすればイスラエルを救うことができるんでしょうか。私の一族はマナセの中でも最も弱い一族です。それに自分は家族の中で一番年が若くて、だから一番弱いんです。この時、ギデオン自身が問題だと思っていたこと、それは何でしょうか。それは外に出ると敵がいるということ、敵が攻めてきて奪っていくということ、だから自分は隠れていないといけないんだということでした。それが問題だとギデオは考えていたんです。まあ、自分が今こんな状況にあるのは周りが悪いという考え方です。でも神様の目から見たときに、一番の問題は、ギデオンが自分で自分のことを一番弱いと思い込んでいたことだったんです。自分は弱いから敵に奪われても仕方がないと、自分で自分を納得させてしまっていたということなんです。だから、そのために自分は引きこもって生活していれば安全だとギデオンはそう思い込んでしまっていたんですね。でも神様から見ると見方は全然違うんです。ギデオンには発揮するべき力もあるし、何よりも神様がギデオンを使わそうとしている。だからギデオンにはイスラエルを救い出す力がある。でも当のギデオン本人が自分で自分のことを一番弱いから自分にはできないと思い込んでしまっている。だからこの時ギデオンには自分で決めてしまっているその枠組みを超えることができなくなっていたんですね。自分の人生を主体的に生きるということではなくて、いろいろなことを周りのせいにして周りに流されて反応的に生きてしまっている。もしかしたら私たちにもそんなことがあるのではないでしょうか。学校で、職場で、家庭の中で、まるでミディアン人が自分のところに攻めてきて全てを奪い去っていくかのように思ってしまうことがあるんだと思うんですね。失敗が続いてしまう時があります。不得意なことを立て続けにこれやれと言われることもあります。時にはあなたの存在の価値を傷つけるような言葉を言われてしまうことだってあるでしょう。でもそんな時、私たちはもしかしたらその誰かの言葉、他人の言葉に自分を支配させてしまっているということが起こってしまっているのではないでしょうか。 思ったような成績を取れないとき、仕事で結果を出せないとき、誰かに心ない言葉を浴びせかけられたとき、私たちはミディアン人に奪い取られたかのように、その原因を周りのせいにしてしまうということがあります。あいつが悪い、いや育ってきた家庭環境が悪かった、これはもう遺伝のせいなんだと、そのようにして自分の存在価値を低く見積もってしまうということがあるんだと思うんですね。そして私たちは心の中で自分で自分に語りかけます。どうせ自分なんてという言葉を。そのようにして私たちは心の内側に壁を築いて、その中にさえいれば安心できると思い込んでしまう。ギデオンと同じなんだと思うんですね。でも大切なこと、それは与えられた自分の人生を主体的に選択していく、選び取っていくということだと思うんです。